おはようございます。高原五一郎です。昨年ベトナムへ行きましたとき、現地の人々がバイクのことをホンダと呼んでるのを知りびっくりしました。オートバイのメーカーは何十社もあるのに、現地では代表的メーカーのホンダがバイクの代名詞なんですね。また韓国では日本酒のことをマサムネと呼んでると聞き、これにも驚きました。日本酒の銘柄はそれこそ何百もあるのに、あまりにも有名な銘柄が日本酒の代名詞になっているんですね。それと同じことが聖書にも言えます。聖書は英語でバイブルと言うんですが、このバイブルの元々の意味は本という意味なんです。しかし、かつて人類史上に登場した書物の中で、最も大きな影響を与えたがために、本イコール聖書、聖書イコール本、これが名前になってしまったんですね。この聖書は世界最大のベストセラー。今でも毎年、分冊を入れると5億冊も売れてるんです。そして最も多くの人に読まれるために、最も多くの言葉に翻訳された書物でもあるんです。旧約聖書はヘブライ語という言葉で書かれ、新約聖書はギリシャ語という言葉で書かれているのですが、それは現在約2000の言語に翻訳され、また今も翻訳され続けているんですね。ところで、日本人の手による聖書の翻訳はどのように行われたのでしょうか。驚いたことに、明治初期のキリスト教解禁後、最初に翻訳したのはクリスチャンではない侍、西条藩、今の愛媛県の武士によったんですね。しかもその翻訳された聖書の使用目的は、小学校の教科書にするためだったんです。日本の義務教育は1892年にスタートしますが、その頃の教科書は民間で自由に出せたのです。この西条藩の武士は永田宝生という人です。彼は明治元年に英語の聖書を手に入れ、その内容に触れたとき、教えの素晴らしさに驚嘆します。そしてこれを西洋教え草、一名敬愛編上中下全三巻として明治6年に出版するんですね。上巻は旧約聖書の箴言、中巻はモーセの律法とパウロ書簡の一部、下巻はイエスキリストの教えや例え話が収められていたそうです。後に彼は聖書を翻訳するだけではなく、函館でキリストを信じクリスチャンとなり、洗礼を受けたのでした。ところで、キリストを信じていない永田氏が、なぜ聖書を教科書として訳そうとしたんでしょうか。それは、聖書も数ある宗教書、道徳書、倫理の本と考えていたんですね。そしてキリストを歴史上の偉人の一人、人生のお手本であると考えたのです。釈迦や孔子やソクラテスのような、手本とすべき人々の中の一人と考えたんです。確かにキリストは人生の手本であると聖書にも書いてあるんですね。しかし、キリストは単に模範や手本ではありません。それ以上の方なんです。すなわち、人間の罪を背負って、人間の身代わりとなって、ほふられた救い主なのです。時々、キリストの十字架は理想的な究極の愛を表した姿である。どんな憎しみにも仕返しせず、許しを実行していくことの模範であると紹介されることがあります。しかし、模範には人を救う力ありません。手本は人に許しをもたらすわけではないんですね。人類史上多くの偉人英雄が多くの模範を残してくれました。それらの模範を知ることで、新たな決意を促されることはあるでしょう。しかし、その模範は、私の人生の過去の罪を清めたり、私の良心の呵責を取り除いたり、 私を神のもとに立ち返らせる力とはなり得ないのです。キリストはこう語りました。私が来たのは多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためです。また弟子のヨハネはこう書きました。キリストが現れたのは罪を取り除くためであった。パウロはこう言いました。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれ、葬られ、三日目によみがえられた。私たちに必要なのは模範ではありません。救い主なのです。罪人の身代わりとなって、代わりに死んでくださる救い主です。私の罪を負ってくださる方こそ私たちに必要な方なのです。ある時、少年ゴルファーが自宅の裏庭で練習していました。家の近くでは本物のゴルフボールを使うことは許されないので、プラスチック製の練習用ボールを使用していました。ある日この青年はクラブが本物のボールに当たるカキーンというあの乾いた音を久々に聞きたいって思ったそうです。両親は外出しているはず。そこで彼は外に出て本物のボールを思いっきり打ったそうです。すると運悪く窓ガラスを割ってなんと両親の寝室にボールが飛び込んでいったんですね。彼はこういうふうに言ってます。ガラスが飛び散る音に続いて母の悲鳴が聞こえてきました。私は家に駆け込み、寝室のある2階へ駆け上っていきました。すると母は壊れた窓の前で血を流して立ち尽くしていました。それを見て私はわーっと泣き出しました。気が動転して言葉が出ませんでした。僕はなんてことをしたんだ。なんてことをしたんだ。お母さん、ごめんなさい。ごめんなさい。こういうのがやっとでした。すると母は私をぎゅっと抱きしめてこう言いました。大丈夫よ。大丈夫よ。心配しないで。大丈夫よ。この後、本物のボールで練習しようと思ったことは一度もありません。という記事です。自分の些細な楽しみ、これくらいは構わないだろうと自分に許したことが、自分の母親に深手を負わせることになったとき、彼は自分への甘さ、自分の罪の怖さにおののきます。しかし、傷を負いながら、小言一つ言わず、帰って、励ましと慰めを与えるお母さんを見たとき、彼はそこで、本物の愛に触れたのです。そして本気で自分のしたことを憎み、そこから離れたいと思うようになったというのです。キリストは、今から2000年前、あの十字架の上に、3本の釘で打ち付けられ、血を流してくださいました。その肉体に刻まれた傷はあまりにも深いものでしたが、それ以上に神ご自身がこの方の罪のない命を打ち砕かれたのです。一体何のためでしょうか？私の罪の許しのためです。キリストの十字架の死は私のためであったと信じるという意味は、私の罪がキリストを十字架にまで追いやり、私の罪がキリストを十字架につけ、そして十字架のキリストを極限まで苦しめたということを認めることなのです。神はこのキリストの命の代償を確かに受け取り、私たちの許しを完成させてくださいました。その救いの完成の証拠が三日目の復活なのです。キリストは今日、どんなに過去に怯える人にも大丈夫よ、大丈夫よ。どんな罪に苦しむ人にも大丈夫、大丈夫だ。あなたの救いの備えは皆できてる、大丈夫だと宣言してくださる方です。どうぞこの方のもとに行こうではありませんか。